桜川マキシムはい、どうもジャスです。
どうもアルです。
おはようございます。
はい、おはようでございます。
いやー、もう9月入ってしまいまして、
9月になっちゃいました
ね。え、収録してるのは9月1日の朝なんですけど、
はい、
もう多分今頃あれですね、小学生中学生高校生、
うんうん、
憂鬱でしょうね。
始まっちゃいましたからね、戦いが。
そうだから日曜日を終えるともう明日から学校っていう、
うんうん、
一番月曜日プラス学校初日っていう、その気の重さ。
まあね、社会人の同じ気持ちを味わえということですね
夏休みの宿題とかね、
はいはいはい、
今頃泥縄的にやってる子が多いと思いますよ。
私もあれじゃ、納品先のおっかさんに聞きましたよ。
あーはーはーは
ー、3人子供さんがおってですね、
はい、
で真面目な子は終わらしたと、
うん、
で運動系の子供が毎日プール行って帰ったら倒れて寝てると。
はいはいはい、
あの女、そいつのアシストが始まったんやけど小学5年ぐらいらしくて、
はい、
微妙に簡単でもないし微妙に難しくなくて、とても手伝いにくいし手伝いたくないと終わんないって言って怒ってました
あ、もうちょっと難しかったらここをこうしたら解けるんじゃないって言ってから多少作業があってっていう。
そうそうそうそうそうそう。
あ、算数とかね。
そうで、上の子と下の子が終わっとるんで、真ん中っていうその微妙さの関係でも、なんでお前だけ終わっとらんのじゃと。
なるほどね。
はい、ああ、なるほどな、と聞いてました。
夏休みの宿題なんかあんまやってってなかったですけどね、正直僕は。
今、どうなんですか、廊下立たせられる時代じゃないですけど、やっぱり怒られるんでしょうね。
いや、僕の場合、小学校の時は、
はい。
夏休みの宿題僕できんかったって、成績学年で一番いいじゃないですかっていうスタンスやったので。
なんという開き直り。はいはいはいはい。
え、だって僕がたまにテストで80点とか取ってしまうのは、1回解いてもう全部できてるからって言って安心してボンミスで落としてる以外、僕点数落としてないでしょっていう感じだったんですよ。
先生がどう映ってたんでしょうねその子供
授業ももちろん聞いてないですし、
はいはいはい、
いやだって期間でもできてますやんっていう。
まあね、先生のスケール以下によってやっぱ生徒の元が高ければね吸収しますしね、
うんうん、いやだからね、あれいつも思うんですけど、
ほうほう、
できるできないって差があるじゃないですか。
ありますよね。
で僕なんかは塾行っちゃってたので、
あ、はいはい、
うん、でできてるわけですよ。
ほうほうほう。
でそしたらできてる子やけども、その要は授業から学ぶことってもうすでに終わってるからないじゃないですか。
そうですね、
うん、そこでね、やっぱねサボり癖つきますね。
まあある意味しょうがないのかもね、そういうモードになっちゃえば
うん、いやだからああいうね、できない子に合わせてできる子ほっとく携帯の授業って多いじゃないですか。
うん、今多分まだいっぱいありますね、
公立の学校なんかやと特に。
はは、
あれってね、だからそのできる子にとっても良くないなっていつも思うんですよね。
多分できる子は結構考えるでしょうね、いろんなことそこで何しようとか、なんでこんなに時間待たされるんやろ的な、その不満、そのできる子にしかわからん空気みたいな。
いや、まあそれもそうですしね、その、うん、ずっとそこにならされるとね、
うん、
もうやる気って何ってなってくるんですよ。
まあ確かモチベーションとかテンションの方にもろに影響出ますわな。
うん、だからもうダラダラしちゃうんですよ。
間違いないですね。
で、ダラダラする癖つくんですよ。
はいはい。
なら、ダラダラするやつになるんですよ。
流れとした自然。
うん。いや、だからそこで例えばね、できるコーナーやからあんたはこれにしなさいよ、みたいな。
うんうん。
そういう配慮とかってほんまいるよな、という。
まあ多分あれですよね。アメリカの方なんかで飛び級は多分そっちの理にかなってるかもしれませんね。
そうですね。ほんまだから小学校の時飛び級欲しかったですね。
まあここ所詮日本ですからね。
そう、もう。
まだまだ全然あれやし、あと多分、上がれるシステムがあっても上がった先の方のあの空気のまずさがあるでしょうね。
だから学年って取っ払った江戸時っていつも思ってて。
何年か後にはできてるといいですけど、うん、どうなんでしょうね、今日本さんは、うん。
だってでも小1の時のね、3月生まれと4月生まれって全然違うじゃないですか。うん、
結構地味に出てますよね、差はね。
うん。その1個上げちゃうと、その差が出るからとかそういう話ありますけど。
うんうん。
それやったら3月生まれと4月生まれ同じ学年に掘り込んでるのも大概乱暴ちゃうんって思うんですよね。
ねえ、多分生徒の中にもその1年をいろいろ悩んでたり考えたりしてる人いますけどね。
ねえ、だって明らか3月31日生まれのやつとか背低かったですからね。
まあ確かにね。
4月2日生まれと3月31日生まれ同じ学年おったんですよ。
丸1年ってとこですか。
うん。だから3月31日生まれのやつはほんまは気ちっちゃいし、背ちっちゃいし。
ふんふんふんふん。
うん。でしたもんね。
どうなんでしょう、やっぱ一年分の情報の差もあるんですかね、その環境の。
いや、情報というかもう、ハードがね。
ははは。は
5歳と6歳って20%ちゃいますからね。
20%ちゃいますか。いいドーピングですね。
ねえ、20%を、人生長なったらだいぶちゃうでしょ。
確かにあれか、学年の境目もありますし、あの辺はデカになりますもんね。
そうそうそう。だから僕、今33、今年4ですけど、はいはい、20%あったら40ちょっとぐらいでしょ？
まあでも私らもうドーピングいらないでしょ、今。
だって4、ねえ、と言いながら、ちょっと頭の中に総帥さんの存在がよぎって、あんまり変わんねえなって気もしてきますけど。
相手突っ込みませんけどね。
ねえ。いや、でね、今からね、スタートレックの話をちょっとしようと思ってるんですけど。うんうん、
来ました、新作。
最近あれですね、毎週サバラジオの後追いみたいなネタの拾い方になっちゃってますね。
向こうのね、やっぱチョイスとタイミングがいいってことですかね。
そうそう。サバラジオのお二人は割と公開週に見に行ったりするじゃないですか。
あ、確かに初動が早いですもんね。
うん。で、僕割とね、公開してからしばらく経つまでね、割と掘ってたりするんですよ。
はいはい、それ意図的にですか？
いや、あんまりそんなガツガツ見に行ったら混んでんちゃうんって思うっていうだけなんですけど。
ああ、初っ端の並んでいくほどでもなくてもってね。
そうなんですよ。あんまりね、映画館ってね、並んでまで見るとか、キチキチん中で見るとか。
はいはい。
そういうのあんまり好きじゃなくって。ね。
はい。
いや、まあまあまあ、そんなんでね、昨日ね。
うんうん。
スタートレック、イントゥーダークネスを見に行ってたんですよ。
いかがでした？
あ、まあまあまあまあまあ、面白かったと思います。
ほうほう。
スタートレックの映画ってね、基本外れ多いんですけど。
嫌な気分ですね。
だってね、クジラを助けるだけの話とかね。
はい。
そんなも過去にはあったわけですよ。
全然想像できないですけど。
だって僕前も言いましたけど、スタートレックの反乱っていう映画。
うん。
あれを友達と見に行って。
はいはい。
あまりのつまらなさにちょっと口直しに別の映画見に行こうぜって言って。
うん。
で、その時にブレイドやってて、ブレイド気になってるからって言って、フラッと入ったらめちゃくちゃ面白かったっていう流れやったんで。
ああ、なんか生と動の対局みたいな感じ見てますね。
いや、ほんまだから、まあ、スタートレック反乱とかほんまクズ映画やったり、まあ、ネメシスとかも大概思んなかったんですけど。
まあ、好きなジャンルとかでクズ映画って出るとこがなかなかいいですよね。
で、まあまあ、イントゥーダークネスはね、ちゃんとお金もかかってる感もあるし、
う
ん、
ほうほう。
うん、エンターテインメント寄りに寄ってるっていうか。
ああ、なるほど。
うん、そういう映画やったんでね、まあまあ、テレビの CM なんかで、スタトレ最高とか言うてる、姉ちゃんの出てる CM あるじゃないですか。
なんぼもらっとるんやって話ですけど。
まあ、そういう人が出る方向に持っていってる映画やなと。
ああ。
うん。ただまあ、あんまりスタートレックでアクションされてもなとは思いながら見てるんですけど。
なんかされたらされたらファンは逆に微妙な気分しないそうな。
そうなんですよ。だからそんなんしないからスタートレックでしょっていうところあるんで。
淡々と見るもんだっていう感じがしますが。
まあまあね。まあ、スタートレックの映画のあるあるとして、制作費に余裕があるから。
うんうん。
普段ならエンタープライズ号って宇宙に浮かんでて。
はい。
どっかの星に行くときは転送とかシャトルとかで行ってんのに。
うん。
映画になるとエンタープライズが地球に落ちるっていう。
ああ、そのままやってもええよって話ですね。
そう、ドーンっていくっていう。
あ、潤沢な資産があるというアピールですね。
そう、潤沢な資産があるとエンタープライズ後が落ちるっていうね。
あ、ちゃんとゴールまでお金があるといいですけど。
というですね。まあ、まあ、はいはい。まあそういう映画で、まあまあ面白かったんですよ。
ほう。
まあ、ただ、あれですね。
ん？
過去のシリーズを知ってんと、
うん、
最大のクライマックスの時に楽しくない映画なので。
やっぱりあれですか、シリーズの知識を積んでいかないと、一元さんはなかなかやっぱ見にくい、
うん、今回の映画はもちろんアクションでドーン、ドカーンとか言うてるシーンがあるんですけど、
はいはい。
普通の映画やったらそこがクライマックスなんですよ。
そうですね。
うん。ただ、今回の映画は途中、中盤静かなシーンで、
ほう。
セリフでポンと言うシーンがあって、
うん。
そのセリフを聞いたときに過去のシリーズ知っていれば、
うんうん、
マジでってなるっていうところが、
おー、上がるとこあるんですね。
そこが一番のクライマックスなんですよ。
ほう。
昔から見てる人からすると。
はいはい。
で、そうじゃない人はそこの意味が何もわからずシャラッと通っていくんで、へー、そうなんや、って。
ははははは。
うん。そこがね。
なるほど。まあでもちゃんとファンムービーにはなってるってとこなんですね。
ファンムービーに無理やりアクション出したみたいな。
あら？そっち？はいはいはい。
そうなんですよね。だからまあそこのね、まあある知識がいるんですけど、
うんうん、
これがね、たまたま偶然ね、僕嫁さんにね、
うん、
その話を延々してたんですよ。
それは自分の好きな回と重なってたんですよね、ネタ元が。
ね、ちょっとね、きっかけがあって、その話題が、まあまあ出てきて、
はいはい。
まあまあフリンジ見てたんですけどね。
ああ、はあ、はあ。
で、同じ JJ エイブラムスじゃないですか。
はいはい。つながりですな。
そうなんです。で、JJ エイブラムスフリンジで結構スタートレックネタやるんで。
ああ、なるほどね。
レナード・ニモイ出てきたりしますからね。
はいはいはい。
そこの話で、まああるワードが出てきて、僕はそれを延々解説してたんですよ。これな、こうでこうでこうでなって言って。
なんちゅう生コメンタリ
ーで、その解説して、で、その時に僕は知ってる知識を全部言うてたんですよ。いつものように。
はいはい。フルスロットルね。
これな、ほんでな、映像には出てなかったけど、こういう設定もあってんけどな、とか、全部言うてたら、その言うてる設定を全部使い切るっていうことを JJ エイブラムスがやってて。
おー、
う
ん。
まるでその映画のために講義をしたかのような。
いい感じにハマりましたね。
そうです。で、僕あまりにもハマりすぎてて、なんかこれ僕結末知ってて嫁さんにわざわざ教えたと思って、嫁さんの気を変えて散らせてるんではないだろうかっていう、いらん心配をしてしまうというですね。
一瞬待って違う心配が発生しましたね。
映画見ながら嫁さんの方チラチラ見るっていうね。
はいはいはいはい。
そういう状態だったんですけど。
嬉しいんだか気まずいんだかわからん空気になりましたね。
そうですね。まあまあ、とりあえずスタトレ最高っていうほどの映画ではなかったです。
あ、
逆に、あの人らが、元からのシリーズ知ってて、スタトレ最高だってあんな展開になるなんて、だって元のシリーズではあの時にこうなってこうなってましたけども、今回の映画ではみたいな人やったら嫌やなと思いますけど。
絶対カットされてますね。
ね、という。
はあ、で、あれは何ですか、結局また続くわけですか、今回一応なんか完結する。
そうなんです。今回のラストで、ほうほう、5年間の調査飛行って言って行ったので、
はいはい、
テレビに続くっていう。
あ、なるほどね。
うん、そういうこと、
ね、
う
ん。じゃあエピソードなんたら的な感じで保管したってことなんですね。
そうですね、エピソード02みたいな。
02どっかのゲームみたいな。
だから前回がエピソード01ですよね。
あ、そうなんですね。
前回の続きなので。
はいはい。
で、前回の続きで今回の続きがテレビシリーズなので。
はははは。
うん、まあまあそういう。
まあ、スタトレも永遠に終わらないいい意味の長編シリーズの一本ですもんね。
そうですね。
うんうん。
まあまあ、確かにね、あの生き物は扱うしかないよねっていう話とかですね。
ほうほう、わかんないですけど。
まあ、これもちょっと小ネタなんであんまり言わん方がいいなと思うんですけども、まあ、元から見てる人にとったら、あの生き物って言った時点で何のことを表してるかはもうすぐわかっちゃうんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。宇宙大作戦に出てきたあの生き物いるじゃないですかっていう。
ああ、なんかクイズになってるんだか答え合わせになってるんだか。
ね、学名で言うとねっていうレベルなんですよ。
はいはい。ほ
う。なので、で、そういう話やったりしたんですけども。
はい。
まあ、映画自体は、まあまあ、そういう話でもう単にシャラッと流すとしてですね。
はい。
僕今回怒ってまして。
怒ってる？何？
怒ってるんですよ。何ですか？ムビチケっていうやつは。
ムビチケ？
ムビチケって知らないですか？
あ、ちょっと聞きたいです。何ですか、それは？
今、チケット屋とか行くと。
はいはい。
昔ながらの縦長の前売り券って。
ほうほう。
ある場合と。
はい。
ない場合とかあって。
へへへ。
テレフォンカードみたいなカードが売ってて。
はい。
それムビチケって言うんですよ。
ほうほう。
で、ムビチケは東急系と東方系と。
うん。
あとワーナー使えんのかな、うんうん、なんか何社かしか使えなくて。
はいはい。
で、要は普通の一般前売り券と比べて、ちょっと特殊な扱いなんですけど、
うんうん、
ムビチケやったら予約にも使えるよとか、
おお、
そういうシステムなんですけど、
はい。
あれクズですね。
ちょっとそのクズぶりが気になりますね。
昨日ね、僕、はい、その IMAX やってる間にまず行こうとしたんですよ。
うんうん。
で、行く途中で、そのムビチケの裏見て、
はい。
うそんって、IMAX 上映には使用できませんって書いてあるんですよ。
あ、そうなんすか、それ。
うん。はーんってなって。
はい。
なやそれって。
うんうん。
使えろよって思うじゃないですか。
使えろよって日本語面白いですけど。
意味わかんないでしょ。
はあ、ははあ、
え、だって金券ちゃうんかってなるじゃないですか。
それは使えない理由かなんか明記してあるんですか。
いいえ。
あれ？
IMAX 上映には使用いただけませんっていう書いてある。
ああ、一気に魅力がガコンと減る感じがしますね。
うん、で、まあ絵はもう 2D でも見ようかって。
はいはい。
行ったんですよ。
うん。
で、3時半からの上映やって。
うん。
結構車混んでて昨日。
うんうん。
で、3時15、6分に着いたんですよ。
ほう。
で、その、まあ、駐車券の、その延長みたいなのとかあるじゃないですか。
はい。
で、それ持って、うん、はい、ちょこい駐車券で、スタートレック3時半からの分で、これムビチケって渡したら、
うん、
店員の兄ちゃんがなんかパッと持って、ジロジロジロジロ見てるんですよ。うんうん、ムビチケを。なんや思ったら、すいません、これはですね、
うん、
ネットからのご予約でしか使用できないんですよ。
使えねえ。
え、金券やんけって思うじゃないですか。
うん。
はい？え、ほな、どないしたらいいんですかって言ったら、いや、ですね、その、インターネットからご予約をしていただいて、そこのチケットの発券の機会でやっていただかないとっていうんですね。
うんうん。
はぁ、って言って。え、ほな、今からやったらいいんですかって言ったら、ご予約が20分前までになっております。っていうんですね。
はい。
え、ほな、使える上映他、え、何があるんですかって言ったら、
うん。
スタートレックの場合は9時からの回で。
ほう。
はぁってなるじゃないですか、もう。
まあ知らない人は聞いても、なんちゅう使えない件だって話はわかりますけど。
うん。なんやねんっていう風になって、うんうん。9時まで待つのもね。
まあ、無駄ですな。
アホらしいでしょ？
はいはい。
もうよろしいわ。うん、っていうかもうそんな9時からの会だけど、どうせガラガラじゃないですか。
うんうん。
ほんなもうそっちでもうその9時からの席になんかそれ2つ突っ込んだことにせいで今入れろやと思ったんですけど。
まああかんでしょ？
まあ通らへんなと思ったんで言うてないですけどね。いやほんで、
うん、
腹立つわー思って。
うん。
でもとりあえずちょっとね、あのカフェでも入ってですね、甘いもんでも入れてちょっとストレス値を下げてですね、
そうね、冷却せなあかんですな。
そうなんですよ。なんでまあちょっとこう心を落ち着けようと思って、
うん、
ならまあまあそのアイマックスはあのもう前も言いましたけどミノーにあるんですね。
うんうん、
でこれ使える劇場少ないけどどこ使えんねんって言って。
そうなりますわな。
うん、で見たら東宝は使えると。
ほう。
で伊丹は東宝があってそこ使えると。
ほうほう。
うん。だ伊丹言うたら箕面からしたら一応隣なんですよ。
ああはいはい。
車で3、40分で。
まあ微妙な距離ですな。
でそしたら6時半からの箕面のがあるから。
はい。
そこ行ってちょっと買い物と飯して。
うん。
で見たらちょうどやなって言って。
ほう。
行こうかっつって。
作戦変更ですな。
作戦変更で。
うん。
うん。で、な、先予約がどうの言うてたから予約してかなあかんねやろどうせっていう感じで。
うんうん。
予約しだしたんですけど。
はい。
ムビチケ使おう思ったら、ユーザー登録せとか言って。
ほう、えらいめんどくさい
ん
ですな。
そうなんですよ。なんでやねんってなるじゃないですか。はい、映画見んのになんで氏名教えなあかんねんっていう。
ほう。
で、まあまあユーザー登録して。
はい。
で、今度、そっから劇場を選ぶみたいなのがあるんですよ。
まあ選択式ですわな。
うん。で、劇場を選ぶじゃないですか。
選びまして。
うん、なら何時からのスタートレックがありますって言って。
うんうん。
この映画を見るっていうボタンがあったんですよ。
ほう。
ここやなって思って映画を見るって言ったら。
押しました。
見たいリストに追加されたんですよ。
なんで？
いやいや、意味わからへんと。
いやいやいや、いらんやろ、その工具。
それやったら、見たいにせえやっていう。
うん。
で、見るリストに追加されたんですけど、そっから決済に行けないんですよ。決済に。で、えって思ってて、
うん、
どこ探してもそっから前進まんくって。
UI 作った人首つらなあかんです
ね。ねえ。で、電話したんですよ、もう僕、VHK のユーザーサポートに。
そしたら？
これどっからやるんですか？
うんうん。
あ、それはですね、まずですね、
うん。
上映スケジュールのところからとか言えば、上映スケジュールってどこですかって。
だわね。
なら、いや、何々という画面あると思うんですけど、ないです。今ご覧になっていただいてるのは、東宝伊丹の映画館のサイトですよね。違いますよ、ムビチケのサイトですよ。って言ったら。
団体じゃなく気が。
あ、いや、東宝伊丹のですね、サイトに行っていただいて、で、スケジュールを開いていただいて、その、該当の時間には、そんなね、いっぺんに言われてもね、いけるわけないでしょう、ね。ちょっと一回、もの言ったら黙なはれ、言うて。今からまず東宝伊丹のサイトに行きます。って、出たら言いますから、うん、それまで黙っとってください。
はい。
もうだいぶカチーンって言ってるんで。
まあ、積もり積もって当たりだらへんですな。
ほんで行ったら、なんかそこで、はい、そのムビチケの固有番号を入れろ。
うん。
で、固有番号を入れたら、
はい。
そのムビチケに、そのスクラッチみたいな部分があると。
うん、いろんな機能が。
で、そこ削ったら、
はい。
そこにまたもう一個番号が振ってあるんで、
はいはい。
それも入れろって言って。
ほう。
で、それで決済して、
はいはい。
予約するって話やったんですよ。
なんかもう聞いてると便利なのか不便なのかわからん世界に行ってますけど。
そうなんですよ。ねえね。まあまあ、東宝伊丹行きましたよ。
うんうん。
で、まあまあ、ようやくその頃になるとちょっと怒りは下がってたんで。
だいぶ冷却が進んで。
だいぶ冷却が進んで。
うん。
うん。で、行ってですね、まあ映画館入って、その予告とか始まるじゃないですか。
はいはい。
うん、なんかストップ映画泥棒とか始まるでしょ？
毎度のやつですね。
毎度のやつ。なら、その後に東宝の映画館の、
うん、
そのマナーの注意みたいなやつがあって、はい、おしゃべり厳禁とか言って、なんか歌いながらやるやつがあるんですけど。
ありますね。
どんなに足が長くても、とかいう、なんか歌うやつ。
最近なんか方向性変わってきましたよね、あれ。
そうそうそうそう。なんか、ね ね、あの CG とかでね、うん、なんかあの出てきたりとかいろんなパターンありますけど、あんながやってて、
はい。
で、その後なんかあの、東方では様々なシステムで予約が可能です、みたいな説明が始まって、
いや予感が。
で、携帯から、PC から、みたいなのもできますよ、って言った時に、うん、そしてムビチケもあります。ムビチケなら、他の、あの、料金よりも割安な料金でご覧になれます。予約にも使えます。予約以外でも使えます、ってか言うてて。要は、そう、東急シネマズ、まあ、美濃にあるやつは予約では使われへんけど、うん、伊丹のやつは普通に金券として使えるんで、舐めとんのか、こらっていう。
なんか、あれですね、聞いてて一言でやると、完全にガラポガスがしてて意味がないぐらい不便っていう。
そうなんですよ。もうね、あんなもんなくなってまえっていう。
いやいや、全く利便性が聞こえなかったんですけど、今。
意味わかんないでしょ。普通に、ね、それやったら普通の一般前売り券に、
うん。
スクラッチつけてもいいですけど、
はいはい。
全映画館でそれ、ね、使えるシステムにしたらええやんっていう。
ねえ、なんか本当にあの、ハード競争じゃないですけど、うちの通貨がうちの通貨がみたいな感じになってますね。
そうそうそう。なんもその、だからその機能を、前売り券に持たせるっていうのはいいですけど、うん、一般前売り券と別に作る理由がないっていうね。
ない上に、比較的映画に行ってる人間が困るレベルの UI だと、なんともならないですね。
うん。そんなんでですね、もう映画始まる前から僕はもう心がぐっちゃんぐっちゃになってるわけですよ。
たかだか剣ごときに偉い言わずらわしさが。
うん。もうだからあれほんま嫁さんが横にいてるから、おとなしかったですけど、まだ。
はいはいはい。
もうそのね、痛みについてからもね、うん、アホみたいに、女4人で、横一列で、5人しか通れない通路を、歩いてくる連中とかっているじゃないですか。
いっぱいいますな。
うん。だから僕は、嫁さんが横にいるから、
うん。
もう顔を怒り満面でどけこらってやってどかしてるぐらいですけど。
やってるじゃないですか。
一人で歩いてて、例えば全部の道を塞がれて前から歩いてこられたら、手でどけって言いながら、かき分けて歩いてる勢いでした
ね。はいはいはい。危ないですね。
あうかこら言うて。
ああ、気持ちよく映画を見る前の振りで、それはよろしくないですな。
ねえ、もうあんなもんね、勝っちゃダメです。
まあでもね、最近その予約ができる運動もそうですけど、煩雑になってるってのはやっぱ自覚せんとね、やっぱ、あ、できるらしいよって言ってパッと使えないなんて意味がないですからね。
そう、ね、映画館のね、その予約のシステムね、あれね、結構ね、便利かって言ったらそうでもないですからね。あれ、まあまあ、各サイトで全然バラバラやし、入力項目多いんすよ、はい
はい。そうですね。まだサイトごとの統一感もないですし、それこそ何ですか。一番最近の記憶だとで、エヴァの9あたり、とりあえず、絶対埋まるから、取るだけ取ったりみたいな話があるときには結構先行で使われてたイメージ、
うん、うん。
ぐらいですか？
そうやと思いますよ。なんかね、で、来られへんかっても知らんぞ、みたいなシステムでしょ？
あれは確か、上映の何分か前までの部分で、払い戻しができるってリミット超えたらもうキャンセルできませんでしたっけ？
いや、もう全くできないですよ。
え、そうでしたっけ？
はい。
あれ、何時間か前までに券通してなんかキャンセルが効く期間っていうのは、これまた統一企画じゃない？
多分、ほぼ全ての映画館はキャンセルが効かないと思います。
そうなんですか？
はい。
なんちゅう優しくない？
え、だから、なんか決済出ますっていう時に、予約キャンセルできませんけど、はいはい、よろしいですか？みたいな、毎回出ますよ。
ほんまですか？なんか俺、東京でなんかそのラジオかなんかで聞いてて、映画好きな人が、
はい。
とりあえず撮っといて、あかんかったらギリギリ行って、なんかキャンセルが、みたいな感じやから楽やって聞いてて、ああ、やっぱできんねやと思ってたんですけど、でもないとこがいっぱいある。
うん。
優しくない。
だからそれこそね、その、混んでへん映画やったら、
うんうん。
何分前までキャンセルとかできりゃいいですけど、
まあ、それぐらいやってもバチ当たらんですけどね。まあ、収益的にはあれかもしれませんけど、リピーター増えますよ、絶対。
そうそうそう。
うん。
ていうか、映画予約サイトは統一のサイト作れと思いますけどね。
業界はそこでやっぱ動くべきやと思うんですけど、ね、その映画館任せせずにね。
だから、アマゾンじゃないですけど、ワンクリックで予約ぐらいのね。うん
うん、はいはいはい。
うん、勢いでね。
まあでもさっきの話聞いてたらね、まあ確かアマゾンですよ、その、こうてやるわって言って、ポチッと押したら、ウォッシュリスト入るもんでしょ。買う言うてんの、どこ行ってんだみたいな。
ウィッシュリストね。
あ、ウィッシュリスト
あろちゃダメです。
すいません。お前。所詮日本人ですけど。
いやいや。そう、だからもうね、イライラってして。
まだまだその辺はあれですね、解消されない。もうちょっとかかりそうな感じですね。
そうなんですよ。前売り券でね、ちょっとだけ安く抑えようとしたのに。
でもどうなんでしょう。映画館側もやっぱサービスで結構割引の日が増えてるじゃないですか。
特に今日は1000円ですもんね。
そうそう。あの辺の関係でやっぱ結構シビアなんですかね。集客バランス頑張ってる反面、 落としてるのかな。でも回転数上がってるような気がするんですけど。
回転数上がってると思いますよ。だって昔みたいにね、映画3回みたいにしないじゃないですか。う
ん、ああ、はいはいはい。
昔ってだってね、ドラえもん途中から入って、
うんうん。
で、途中まで見たところまで見て出るみたいなことしてたじゃないですか。
まあ、追い出されなかった時代がありますからね。
そうそうそう。席の予約っていうシステムがなくって。
はいはい。そうそうそう、そう、うん。
だから、時間多少遅れても全然気にしなかったっていうか。
だからあれですよね、結構古い映画3本立てとか、ポルノやっとったりとか、なんか、松竹の古い映画館とかは1日おったとかいうのも結構昔のおっちゃんやったらあったって感じですよね。
そうそうそう。だから3回ぐらい同じ映画見るから、完璧に覚えて帰るみたいなね。
はいはいはいはい。
やってましたもんね。
だからまあ最近のヒット映画だってね、ムービーで1000円やったら1日3回見ても3000円っていうのも、まあある意味似たことができるんかもしれませんけどね。
最後に何回も見た映画ってパトレイバー2ぐらいかなって思いますけど、
ね。えらい遠い最後ですな。
あの時多分ね、僕2回見たんかな、友達と行って。
パトレイバーってことはそれは、廃棄物じゃない方に
?2 です。
ああ、さらに前じゃないですか。
うん、そうそうそうそう。いや、廃棄物13号のやつは、
うん。
もう、あれですよ。ネット予約とかある時代ですよ、あれ。
もう、そんな時期でしたっけ、あいつは。
もう2回見れなくなってる頃。
あ、はいはいはい。
多分ね、あれ2回見たんやな。なんか、冬休みやったっすけど、朝から行ってて。
うんうんうん。
うん、2回見た覚えがあるんで。
あの頃はまだ結構街角にちっこい映画館いっぱいあったような時期ですけど、まだ意外とその時代だったかもしれませんね。そ
う
そ
う、三宮の朝日シネマっていうちっちゃい映画館で見ましたね。
前話した名前は聞いた気がしますね。
あのね、しょんべん臭い映画館でしたけどね。
あれでしたっけ、映画館の話されてる時に行こうと思ったら何になってたってところでしたっけ、
うん、そうですそうです。もう今朝日シネマないです。はい
はいはいはい、
なんでね、もうそういうしょうもないね。ムビチケみたいなもんね。やめてもうてくださいっていう。例えばそのムビチケで、出資してる、
はい。
東急とか東宝とかやったら、
うん。
その金券として使うのよりも100円安いとかね。
ちょいお得ぐらいのね。
そういうのやったらまだわかるんですよ。
まあでもそっちでもクーポンっぽくていいのかもしれませんけどね。あんま気負わなくて。
なんかね、ようわからんなと思って。前ほんで一般前売り券持ってて、
うんうん。
IMAX 上映行った時も、
はい。
なんか、説明も一つないですしね。IMAX 上映やからお金高いんですよ。
はいはい。
あれ、一人2500円くらいするんですかね。
はいはい。
それの時も、金券として処理になりますので、残り900円くださいって言われるんですけど。
うんうん。
それ、だから金券として処理したら、どういう計算で残り900円だったねっていう。
内訳説明してくれたらしいですね。
ね。
まあカウンターのお姉ちゃんもね、人数さばかなかのうちくり説明せんのもわからんでもないですけど。
いや、その時は男でしたけどね。
ああ。
ちなみに、ムビチ系ジロジロ見てたやつも多分同じ男なんですよ。
どうも巡り合わせがやあかんですね。
IMAX じゃね、東急シネマズミノーのね、男のメガネかけた店員はね、
じゃあ、聞いてたらあれですよ。ちょっといろいろと、まあいいや。言わんとこ。
もうね、ほんま、IMAX、どうせフル IMAX やないくせにっていうね。
まあ金かかりますけどね、レベルアップ難しいでしょうけど。
いやでもあれ IMAX、あれフルとそうじゃないのあるじゃないですか。
あれやっぱ地域性の問題ですか？よくわからんすけど。
そうです。ダイマックスあれ確かなんか、アジアにはフルのやつで一機しかなくって、
うんうん、
台湾しかないとかやったと思いますよ。
そうなんすか？
うん。で、今ある日本のアイマックスは、
うんうん、
割と簡易的なアイマックス。
はいはいはい。
やったはずですよ。
でもなんか最近何でしたっけ、パシフィックリムの時もありましたけど、あれもう一個上の 4D?
はいはいはい。
あの辺なんかはもうさらにレア中のレアってことですよね。
うん、多分そうやと思いますよ。
まあ、そこはきっとなんかもう映画というかアトラクションだなと思って聞いてましたけど。
そうそうそうそう。サダコ 4D とかもありますけどね。
そうそう。なんかもうあれね、表題見るたびに笑っちゃうんですけどね。2とか 2D とか 3D ついてね、なんやねんみたいな。
サダコほんであれでしょ、なんかアプリかなんか落としたら。
はいはいはい。
その映画の上映中に。
うん。
携帯に怖い画像が出てくるとか。
ねえ、もう明らかに本末転倒っていうのを一直線で言ってますけど。
そう。しょうもないっていう。
しかも、見てる最中にいらんことさせるなって話ですよ。
そうそうそうそうそう。ねえ、もうそんな作ってる暇があったら、はよループを作れ、ループをって思うんです
けど。ループ？
リング、螺旋、ループ。
完結。ああ、シリーズのね。
そう。ループ一回も作られないっていうね。
ただまあ、貞子がね、そろそろ自分は何なのかって哲学に入る時期来てますからね。
いや、ループその答えですから。
いや、でもなんか今は、多方向に行きすぎてて、もうホラーなのか何なのかを見失ってるじゃないですか。
ループまでやると SF になるんですよ。
あ、そうなんですか、あれ。
ループは SF なんですよ。
あら、それは知らなかった。
あのね、リング螺旋まではただ単になんか気持ちの悪いお話として読めるんですけど。
はい。
僕はループ大好きなんですよ。
へぇ。
実は僕、あれ、ちゃんと読んでて。
ほうほう。
で、ループ読んでて、あ、そういうオチに持ってくんや、っていう。
あ、ちょっと感動してます？
うん、ちょっと感動します。
へぇ。
それはね、リングとか螺旋とかのテレビとかも見てて、僕当時。
はい。
まあ、さすがに貞子 3D は見てないですけど。
ほうほう。
ああいうのを見れば見るほど、その、ホラーやと思って接してるじゃないですか。
ですよね。
ループ読むとね、おーって。
へぇー。
うん。焼きそばが美味しそうって思えるいい小説なので。
なんか焼きそばの話につながる前振りありましたっけ？
いや、主人公が嫁さんとやってて。
はいはい。
で、一試合終わって。
うん。
小腹空いたなっつったら奥さんが焼きそば作ってくれるっていうシーンがあって。
はいはい。
で、その焼きそば作ってる間になんか息子が起きてきてしもて。
ほう。
フローリングかなんかについてある精液を見て息子がこれ何って言ってるところに、
うんうん、
はい、焼きそばできたよーっつって。
うん。
で、家族3人で焼きそば食うシーンがあったんですよ。
ほうほう。
で、その焼きそばがすっげえうまそうやなと思って。
ああ、そこがクライマックスということで。
ええ。僕ループ1回しか読んでへんくせによう覚えとんなって、今自分で思ってるんですけど。
おー、まあまあ印象になるシーンがあるだけでもその映画は結構ええと思いますけどね。
うん。いや、まあまあその後ね、こう、怒涛の展開で。
はいはい。
貞子という存在は一体何だったのかとか。
おー。
感染が広がっていくそのシステム。
うんうん。
はなぜ起きたのかとか。
なるほどね。
うん。それがね、SF として展開していくという。
その、貞子という単語と SF のこの合わなさっぷり。
いや、でも貞子は SF ですよ。
あれは。最近なんかテレビでやっててね、お子さんいたらビデオって何言われる時代にちゃんと落ち着いてればいいですけどね。
今だからね、なんかパソコンで感染してみたいな話になってて。
ああ、そうですね。
うん。という話ですけどね。
でもあれじゃないですか、呪いの USB とかすごいなんかうさんくさくないです？とってもダメな感じがするなと思って自分は思いましたけど。
ね、で、ちゃんとね、
うん、
ウイルスバスターとかでセキュリティで弾いてくれんとね。
あれは認識できないでしょ？
でもデータやったらね。
あ、そうか。
そうそうそう。
でもあれは超常現象じゃないですか。データなんですかあれは。
多分。サダコウイルスを検出したので隔離しましたって言って。
映画終わったじゃないですか。
だから頑張れシマンテックっていう話ですよね。
しかも、シマンテック任せるんだ。
で、自らウイルスを作ってるという噂が絶えないシマンテックですけど。
はいはいはいはい。
というですね。まあ、とりあえずそういうね、もうただの愚痴です。
まあいいじゃないですか。これから使う方がそうなんやと思うとこがあれば。なんていいラジオ。
そう。もうほんと。勝っちゃダメ。ムビチ系。潰れろ。
全くプッシュしないっていう。
そうそうそう。ディスるっていうね。
うん、はい。まあでもね、やっぱり使いにくいものは消えていくっていうのはね、自然の摂理ですけどね。まあこれから残っていけないんだったら、やっぱりなとみんなで思って、にがにが笑ってあげればいいじゃないですか。
いや、でもね、腹立つのね、チケット屋とか行くとね、
うんうん、
ムビチケだけ残ってたりするんですよ。
要はそういうことでしょ。
そういうことなんですけどね。
結論出てるじゃないですか。
うん、もうとっととやめてまえっていうね。
はいはいはい。
いうお話です。
はい、多分ね、店側もめんどくさいなと思ってると思いますよ、説明してるところで。
もうね、やめたい。もう。はい、以上です。
はい、じゃあ、淘汰されろということで。
はい。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々テレビに
バルセロナに、
アムステルダムは全然できる
恐怖の女に、
イバナに、
サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me, イバナ、サラエボ。
どうぞ。バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アダルもそれと一緒なんです
よ。今アンドビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
ではトリカゴ放送始まります。